ピアノの音で右肩上がりの人生を。はい、こんにちは、キツネコンビです。
こんにちは、ナビゲーターの山口智子です。コンビさん、いよいよ2回目となりました。よろしくお願いします。今回も、
はい、よろしくお願いします。
もう前回もすごくこれからどんなお話があるんだろうとワクワクした回だったんですが、はい、ぜひこの番組ピアノの音で右肩上がりの人生をということで、実際コンビさんご自身も右肩上がりということなわけですよね、
はい、そうです、はい、
なのでぜひそのコンビさんの、うん、そもそも最初のその井田貴信さんの出会いとか、はい、ビフォーアフターではないですけども、こう前後の変化とかですね、うん、そういったものをまず伺っていきたいんですけど、うん、
はい、
うん、まずそもそも井田貴信さんに出会う前ですね、これはどんなことをされていて、はい、どんな状況だったんですか？
そうですね、27歳の時から私イベントの仕事をやり始めていまして、うん、まあもうちょっと遡ると23歳から25歳ね、2年間だけ私サラリーマンをやったことがありまして、
はい、
部品の営業、メーカーさんが作った部品を自分がメーカーの営業として売るっていうね、2年ぐらいやったんですよ、
はい、
でその後あるネットワークのビジネスを頑張って、
うん、
で会社を辞めたんですね、
はい、
でネットワークのお仕事やると言いながら結構遊び歩いておりまして、
はい、
25歳から27歳、
うーん、
でまあ実は家を追い出されたんですね。
え、そうなんですか？
はい。あまりにも飲み歩いておりまして。
飲み歩いてた。
そうなんですよ。実家にいたんですけど、
はい。
父と母と私と3人暮らして。で、夕方ね、ネットワークのお仕事だから、友達を作らなきゃいけないんだという口実をもとにですね、
はい。
飲み屋さんという飲み屋さんを歩いて。
相当お酒も強いんですね。
なんかね、お酒というよりはその雰囲気がすごく好きで、
うん、
夜わーわーみんなでね騒ぐのが大好きだったので、で踊ったりするのも好きだったので、毎晩欠かさず遊びに行っておりまして1年ぐらいですね。
はい。
で、ある年のお正月、その1年終わった時のお正月ね、私はまあ二日酔いです。元旦からおはようとかいう感じで起きた時に母が、うん、開口一番ですね、うん、今年は出て行ってもらいますと言われまして、明けましておめでとうもなかったです、その年は。
もうもうかなり親御さんも限界が来てたんです
ね。そうもうね、でまあ私としてはね、そんなね、ご飯もね食べれるし、お家にいればですよ、
はい、
洗濯も掃除もね全部まあ母任せのすごくいい身分じゃないですか、
うん、
ね、だからいやいやいや、出ていくなんて嫌よとか言いながら、
うん、
まあ一年また変わらず遊び歩いてたわけです。
はい。
欠かさずね、夕方ぐらいから出かけて朝まで飲んで帰ってくるっていうことを、まあね、男の人だったらよかったかもしれないけど、女の子がこんなことして、もう母は本当に嘆いておりまして、
うん、
で、年末ですね、クリスマスあたりにまあ熱があるにもかかわらずまた遊び歩いてたんですよ。
はい。
ある時ちゃぶ台ひっくり返されまして、
おお、そこまで来たんですね。
はい、来ましたね。もうテーブルの上でも全部母ひっくり返してバーンって感じで、出ていけって言うてるやろみたいなね、関西なので、
はい、
はい、あんた出ていきなさいって言われて、で私はその熱があったので、
ね、
熱があるのにそんなひどいこと言わんといてとかって言ったんですけど、熱があるのに遊びに行ける人はもう出ていけるって言われて、不動産屋に今すぐ行ってこいって言われて、
ほ
う、本当に私は熱があるのにっていうね、うん、こう一応お芝居をしながらですね、なんとか同情を買おうと思ったんですけど、全然うまくいかず、ボス一徹のようなお母さんでございまして、で、まあ、夜逃げ同然で私はね、年末に家を決めて出て行きまして、
はい、
もうテレビもなければ冷蔵庫も洗濯機もないっていうのお部屋で、年末を過ごしました。でそれがまあ27ですね、27歳ぐらい。でまあそこからですね、お家出ちゃったら、
うん、
まあやることが結構なくなっちゃうし、あと本当に家賃払っていかなきゃいけないんだっていうね、これは働かなければいけないと、
はい、
ね、そんなこう夜遊びして、
うん、
ネットワークの仕事やりますとか言ってる場合じゃないなと、
うん、
で 何ができるかなと思って考えたんですね、自分は。でサラリーマンはまあ2年間やったんですけど、もうね、本当に何て言うかな、耐えられないんですよ、本当に。朝礼から始まって、営業はずっとサボってたんですね。本当に私後悔あんまりしないんですけど、この会社に対してだけは、本当に申し訳ないことをしたと、今も思います。やっぱり新人を育てるっていうのが、どれだけ会社にとって大変なのかは、まあ、今経営者ですからね、よくやっぱりわかりますね。だからこう、2年ぐらいで辞めちゃってますから、ね、会社からすれば、新人研修やって、いろいろ教えて、お給料払ってね、何もできない私を、まあ、ね、そうやってこう、養ってくれてたようなもんですね、2年間。まあ、それに対して私も朝行ったら、まず行ってきますっていうね、営業で、喫茶店に行きます。
はい。
モーニングを食べですね。で、まあ、ランチになったらまたどっかランチに行き、
うん、
で、お茶に行き、みたいに、もう私5食ぐらい食べてましたね、ちょっと稲垣さん笑いすぎじゃないです
か。朝からお酒じゃなくてよかったと思う。
当時は食べ過ぎですね。もう5食食べて。で、まあ夜は飲みに行ってたんですけど。はい、
うん、
で、まあそんなこんなでね、やめてたんですけど、まあだからサラリーマンはね、ちょっともう自分には合わないなと思いました。ね、朝礼からして嫌なわけですし、でよく車止めて寝てましたね。土手とか。
へ
ぇ、車にね、会社の電話番号書いてあるので、
はい、
通報とかされちゃって。
そうなんですね。
野田さん今どこって言われて、まあ私営業、まあ総合職ですね、昔で言う。
はい。
そしたらまあ事務の女の人たちは全員私の味方なんで、
うん。
私が家で寝てたりもすると、
うん。
サボってんですよ、完全にね。
はい。
誰かが通報するんですよ、その会社にね。こんなとこに車止まってるとか言って。
うん、
私家で寝てたんですけど、
うん。
あんた今どこにいるのって事務の女の子がかけてきて。
はい、
どこにいるのって、まあ、家なんですけど、つって。なんで家にいるのって、もう車からね、車の番号を見て、近所の人が、こんなとこにお宅の会社の車が止まってるよ、つって、通報されてるから、すぐ動かした方がいいよって言われて、
はい、
はーいって、もうみんなね、上司には分からないように、そうやって助けてくれてたんですけども。は
い、てか、その体制作ってるとこがすごいですね。その事務の人を味方につけるっていう。
そうそうそうそう、みんなね、私がやることはなんか面白いらしくて、なんか面白がってくれてまして、今度こいつは何をやるんだろうっていう感じでね、
うん、
まあ期待はされてたんですけど、まあ、自分としてはもう本当にこう、うん、サボってましたね、本当に年間。だからまあ27歳でね、何をやろうって考えた時に、うん、就職は無理だなと、
うん、
それはもう確実にね、選択肢なかったので、
はい、
秋っぽいんだなと思って自分はね、で、飽きないでやれる仕事なんだろうと考えて、でまあよくね、好きなことを仕事にするっていうフレーズがあるじゃないですか。
はい。
なので、まあ自分が遡って子供の時から何が好きだったんだろうって考えると、
うん、
私はお祭りが大好きなんですね。
うんうん。
みんながわーっとこうね、盛り上がる。うん、
はい。
子供の時からまあ体育祭、文化祭、そういうこう、なんとか祭というやつが大好きで、
はい。
大張り切りでした。
へー。
いくつも役をね、買って出て、高校生の時には、なんだっけな、バンドをやりながら、演劇にも出て、うん、なんかね、他の舞台で歌も歌うみたいなことを掛け持ちでやってまして、みんなから大ブーイングでしたね。あなたがいないから何も回らないって忙しすぎるっていう感じでね。そう、でも、それぐらいもう燃えるタイプ好きだったんですね。
うん。
だから、あ、そうか、イベントを、お祭りが好きだからね、イベント仕事にすればやれるかもしれないなと思って、
はい。
で、まあ、飲み友達にね、まあ、2年もね、飲んで歩いてましたから、いっぱいいますので、
うん、
みんなに、私そろそろちょっとバイトしようと思うんだけど、なんかいい仕事ないとか言って、言うと、
うん、
まあ、そういう派遣会社みたいなところですよね、
はい。
で、イベントの仕事を回してくれるような、うん、まあ、昔コンパニオンの会社みたいなのがあって、
うん、
で、まあ、パーティーの仕事もあるし、宴会でね、ビールを継ぐようなお仕事もあるし、
はい、
で、あと、そういうイベントのね、展示会のコンパニオンですよね、
うん。
そういうのもやってるっていうような事務所を掛け持ちみんなしてたので、じゃあ私もそれやるって言って、
はい。
で、紹介してもらいました。
じゃあそこからイベントのお仕事がスタート
そうなんですよ。で、
うん、
初めはだからこう、受付みたいなお仕事、インフォメーションガールみたいないるじゃないですか。インフォメーションの女性ね。
は
い、
うん。
それを頼まれて、うん、あるまあ大きなビルがあったんですね。
はい。
関西の大阪なんですけど、
うん、
でそこの、まあ、桜がね、たくさん咲く時期で、 で、たくさん人が来るから、そこのレストランですね。レストランに、人をなるべくこう入ってくれるように誘致活動ですね。こう。で、ご案内を、レストランのご案内をするっていうようなインフォメーションの係だったんですけども、で、私はそのあるビルでね、ジャンバーを着てスタッフっていう感じでこう座ってたわけですよ。
はい。
全然来ないんですね、私の目の前を。人が歩かない。
はい。
そう。でも、1日経ち2日経ちとほとんど私の目の前には誰もいなくて、なんかすごい寂しいところでね、インフォメーションやってたんですよ。
はい。
で、なんかだんだん虚しくなってきまして、私はですね、机と椅子を勝手にですね、移動させたんですね。
はい。
人がいっぱい歩いてるところがね、自分の座ってるところから見えるわけですよ。
なるほど。
あそこ行ってチラシ巻けば、みんなもっと来るんじゃないかなって思って、机と椅子とね、チラシと全部持って、勝手にインフォメーション移動させちゃったんですね。
はい。
まあ、クビだなと思ったんですよ。これ見つかったらきっと怒られるか、まずいことになるだろうなと思ったけど、
うん、
でもね、なんかこう、お金もらってるからって言って、
うん、
誰も来ないところでじっと座ってるっていうのは、
うん、
合わなかったですね、私の性格には。
なるほど。
だから、勝手にそこでチラシを巻き始めました。
はい。
どんどんどんどんね、人にね、こちらのね、レストランいいですよ、つって、勝手にやってたんですけど、
うん
うん、まあ見つかりました。当たり前ですよね。はい、君何やってるのって言われて、
うん、
いや、まあ、あそこの場所は人が来ないから、無駄だと思いますと、
うん
ね。このレストランにね、何十店舗もあるレストランに人を寄せたいということが私の仕事であれば、ここでチラシを巻く方が効率もいいし、あそこでじっと座ってるのもちょっともう退屈だし、意味がないことはやりたくないですっていう感じで、うん、まあ、ほんと生意気だと思うんですけど、そういうことをですね、担当の方に言って、
うん、
まあ、もう絶対クビだなと思ったんですけど、まあ、その方がね、担当の方が面白いと。
うん、
で、君、その方、東京の方だったんですよ。
はい。
東京の、その、まあ、代理店、業務の方ですね。そういうイベントを企画したり、
うん、
その事務局を仕切ったりっていうようなね、代理店の方だったんですけど、その方が、君面白いねと、
うん。
自分たちは東京の会社だから、
うん、
こっちでイベントやるときに、うん、大阪の女の子たち、まあ、うん、そういうキャンペーンするときにね、
はい、
いろんなものを配ったりとか、
うん、
そういう人たちを集められないって言われたんで、
はい、
やったことはないけど、やれると思いますっていうね、
うんうん、
いつもこの返事だったですね。やったことはないけど、やれると思いますって言って、お引き受けしました。
なるほど。そういったところから本格的に入っていかれたわけで、はい、ちょっとじゃあ野田さん、これまだまだおそらく面白いエピソードがどんどん登場すると思うので、
はい、
引き続きまた次回、
はい、
そこから井田慎さんにいつ会うんだろうっていうのも楽しみなんですけれども。
本当ですね。ちょっとね、今日はイベントの仕事を始める前までになっちゃいました
けど。ぜひ、面白いですね、小見さんの人生。
はい、はい、ありがとうござい
ます。ちょっとじゃあ引き続きのお話は次回にお願いしたいと思います。小見さん、今日もありがとうありがとうございました。
はい、ぜひ皆さんね、LINE 公式の方へもね、ご登録お願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。